それではお仕事本舗ハッピープロジェクトいよいよ始まりました。毎週、土曜日の12時から12時半まで、私新井健一がお届けいたします。で、今回初めての開催ということで、この番組の趣旨についてちょっと触れさせていただきたいと思います。そもそも私はですね、東京の方でずっともうビジネスコンサルタントですとか、セミナー講師をやっておりまして、でたまたま2年前に国絡みのプロジェクトでこちらにお伺いする機会がございました。でそれまではですね、別にその機会をこう選んだりとか機会を逃したりということはなかったんですけれども、東北にお伺いする仕事で特にお伺いする機会に全く恵まれずに来て、この2年前に初めてそういう機会に恵まれた次第で、もう全く東北が初めてでこちらに来た次第なんですけれども、それで2年間ですね、東北を回り、東北6県をくまなくですね、車で回ったり電車で回ったりして、で仙台で暮らしてたんですけれども、その生活ですっかりこの地域ですとか仙台にはまりまして、で2年間のプロジェクトが終わって、そもそも東京が拠点だったので東京に帰るかっていう話もあったんですけれども、結局こちらの土地に居座ることにさせていただきました。それでせっかくこの土地にで働いていくんですから、何か皆様に還元できないかなっていうふうに考えてたところに、ラジオ番組のお話をいただいて、土曜日に担当させていただくことになった次第です。ですから私のこれまでのもうキャリアがそういう次第なので、何か大白区もしくはその近隣の地域にビジネスでお役に立てないかなっていうふうに考えました。で具体的にはですね、こういう情報発信を通じて広く募ったスポンサーの広報活動をお手伝いさせていただいたりとか、あとはこれから起業して会社を大きくしたい、もしくはもう起業して今会社を大きくしている最中であるとかいう企業様の、例えばうちの会社はこういう会社なんだよとか、新商品開発したんですとか、新メニューを開発したんで今度遊びに来てくださいとか食べに来てくださいとかっていう話もあるでしょうし、あとは採用活動なんかにラジオ番組を使ってる企業様も知っておりますので、そういう企業様の採用活動の PR なんかにも使っていただけたらなというふうに思っております。でこれは広報活動のお手伝いなんですけれども、その他にもそのビジネスコンサルタントとして例えばちょっとビジネスのいい話とか、コンサルティングをやっていて気づいたことで、皆様がご存知だとすごくこうビジネスがやりやすくなるんじゃないかとか、起業した時に多くの方が陥ってしまうような罠みたいなものに対処できるんじゃないかとかっていう、私なりのこう意見みたいなものもお話しさせていただいたりとか、その他にですね、私一人で30分話し切るのはまず間違いなく不可能だと思うので、対談形式ということで、いろんな分野で活躍されている経営者様ですとか、専門性を持って働いていらっしゃる方にいろいろ質問を投げかけて、その方々から有益なご意見とか、皆様にこうお役に立てさせていただけるようなアドバイスを引き出せたらなというふうに思っております。で、もともとこういうコンセプトで番組を始めようと思ったんです。で、そうなってくると、そこで話された情報っていうのが私の一つのこう仕事そのものでもありますので、二次利用三次利用なんていう話が出てきますから、そんな時にいわゆる途中で流した音楽っていうのの著作権みたいなものが問題になってくると、ちょっと使い勝手が悪いんで、いわゆる一般社団法人日本音楽著作権協会、通称 JASRAC っていう団体があるんですけれども、そちらで登録されている音楽っていうのが著作権の、問題がいろいろ出てくるんで、そこに登録していない音楽っていうのを広く人のつてをたどって集めさせていただいて、この番組で流させていただけたらなというふうに思ったんですよ。 で、ただですね、実際に集まった曲を私、まあ、全然音楽は素人なんですけれども、まあ歌ったりとかですね、聴いたりするレベルの人間が聴いてもですね、ものすごいレベルの高いなんか音楽活動をされている方が多いんです。 ですから急遽ですね、番組の企画の中に そんなミュージシャンの活動も何かお手伝いできないかなっていうのも加えて、積極的に皆さん歌ってらっしゃる姿ですとか演奏されてる姿をご紹介できたらなっていうのもこの番組の企画の中に加わっております。はい、毎回この番組では2曲楽曲をご提供していきます。それでは1曲目、これはですね、三浦博さんが提供してくださった心の声に耳を傾けてというアルバムのうち虹色の夢をお届けしたいと思います。実は三浦さんはこの番組のオープニングとエンディングの楽曲も提供してくださってます。シンガーソングライターなんですけど、作編曲者として楽曲の提供も行ってくださっている、まあ、多彩なミュージシャンです。それでは心の声に耳を傾けてから虹色の夢どうぞ。
「愛をしてくれよ」「思ってさ出かけよう」
はい、それではですね、お仕事本舗ハッピープロジェクトの、スポンサー募集に関するお知らせをいたします。お仕事本舗ハッピープロジェクトでは、自社の広報活動を、地域のラジオ番組を使って積極的に行いたい企業様のスポンサーシップ、もしくは、企業の新商品ですとか新メニュー、新しい人を取りたいので採用活動の PR なんかについても、広告宣伝、番組を通じてお知らせしたい企業様を積極的に募集しております。またいわゆるジャスラックに登録してない楽曲をたくさんお持ちの方は、ぜひその楽曲をお仕事本舗ハッピープロジェクトを通じて宣伝させていただきたい、ご紹介させていただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。でその際に、ご連絡先なんですけれども、アジア人仕組み研究所、私が代表を務める会社なんですけれども、そちらにご連絡いただけたらと思います。でお電話番号です。022-399-9299、 代表番号は 022-399-9299 番です。ぜひ、皆様のご連絡をお待ちしております。はい、でここまでがですね、お仕事本舗ハッピープロジェクトって一体なんやねんっていうような話、企画の話を話させていただきたいんですけれども、まあ、今回第1回として、まあ、ビジネスの話をしないと企画意図にそれてしまうので、まずはさせていただきますと、で今回は企業についてちょっとお話しさせていただきたいと思います。で今、まあ、安倍政権になってから企業率を、今 5% の企業率を 10% に上げようっていうような政策があるんですかね。でそれに加えて仙台市では一番全国で起業しやすい町にしようなんていう取り組みをされているそうです。でそれで積極的に、まあ、商工団体なんかを通じて起業塾ですとか創業塾なんかっていうのを開催して、起業予備軍を募ってるわけですけれども、今起業予備軍としてそういうその勉強会にいらっしゃる方の多くが女性、昔では全然こう考えられないような事態らしいんですけれども、女性がたくさんいらっしゃってて、で女性が起業される場合っていうのはやっぱり身近な飲食をサービスにして、で最近ですねキャッチーな言葉としてはコミュニティビジネスを目指したいなんていうお話をよく聞きます。でそのコミュニティビジネスっていう言葉なんですけれども、まあ英語ですよね。で英語で聞くとなんとなくこう耳障りのいいような悪いような、分かったような分かんないようなっていう話になると思うんですけれども、まあ私なりにはコミュニティビジネスっていうのは、まあいわゆる地域に根ざして、で常連さんの顔を見ながらやっていきたいと。で一元さんとかそういう人ってやっぱり商売始めるのももう怖い部分もありますので、そういうよりは身近な信用できる まあ、信用できるって言ったらちょっと語弊があるかもしれないんですけれども、まあ、身近でよく見知りしている人を相手に長く商売を続けられたらなっていうようなお話かと思うんですけれども、ただそのコミュニティビジネスっていうのは実はコミュニティビジネス特有の危うさみたいなものっていうのがあると私は感じております。なぜならですね、まあ、遡ることも10年以上前に、私の、親友が起業したんですけれども、彼はバー経営から経営をスタートして、いわゆるその地域の、まあ、バー、地方のバーですから、もうその始めた時点でコミュニティビジネスが始まったようなもので、彼はまあそういうところでいろいろ苦労しているのも私は横で見てて、いろんな相談に乗ったりとかしてたわけなんですけれども、まあそこで見たコミュニティビジネスの危うさっていうのは、一つはその人間関係の濃さということに尽きると思います。もともとそのコミュニティビジネスっていうのは、その地域の親しさ感みたいなものをますます親しくしていくっていうのがやっぱりコミュニティビジネスの一番大事なところだと思うんですけれども、その人間関係の濃さみたいなものが、もたらすその危うさみたいなものを、その事業を始める前に、織り込み済みにしておかないと、始めた後に結構ご苦労されるんじゃないかなっていうところがあります。で、今回の、対談第1弾なんですけれども、私の親友にちょっとお願いして、その辺のコミュニティビジネスのお話も、中心に据えて話ができたらというふうに考えております。はい、はい、それでは続きまして対談コーナーです。今回のゲストは、私の10年来の親友の、風間和彦さんです。彼は横浜で、おしゃれなお酒の飲める、カフェを経営してます。じゃあその辺も含めてちょっと自己紹介してもらっていいですか。
こんにちは、風間です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
僕は、20代前半の頃にバー業界に入りまして、で、いつか自分の店持ちたいなって思ってて、
そうだよね、20代の頃から付き合いなんだよね。
そうなんですよ。で、28の時に、独立開業して、保土ヶ谷っていう横浜からちょっと離れたところなんですけど、そこでバーを開業しました。で、7年ぐらい、バーをやってたんですけど、ちょっと大家さんの立ち退きの話がありまして。
いきなりだったよね。
そうなんですよ。で、まあそれもいいきっかけだと思って、他にやりたいこともいっぱいあるから、じゃあシンガポールに行って働こう。
すごいよね、いきなりびっくりしてるの。
で、シンガポールで、2年ほど、働いてきまして、でもやっぱりまた自分の店がやりたいと、で、今日本に帰ってきて、オープンカフェ、まあ、お酒も多いんですけど、そんな感じの店を今経営してます。
ピーシーズカフェで、ね、実は今もそのピーシーズカフェで収録してますけれど、はい、で、そのピーシーズカフェをまた改めて始めたということは、まあ、第二の起業みたいなものだと思うんだけど、一番やっぱり苦労したこととかってどんなこと？お客さんって最初から来たの？
前に近くでバーを経営してて、
最初の時ね。
そう、まあその時のお客さんというか友達というか、まあそういった方も多かったんで、比較的最初のうちからお客さんは来てくれたんですけど、でもそれでもやっぱりね、保土ヶ谷っていう狭い町なんですけど、こんなとこにこんな店あるんだなんていうのをなかなか保土ヶ谷の人にしてもらうのって難しくて。
ああ、そうだよね、
まあ今もまだ苦戦中といえば苦戦中なんですけど、
まあでもその初めにお店やった時の方がもっと苦戦したわけでしょ。最初お店開けても
最初しんどかったですね。
開けても全然人来なかったとかでしたよね。
最初の本当に1週間2週間は前勤めてた時のバーのお客さんが来てくれたんだけど、まあ一巡して、まあ、そこからはもういわゆる閑古鳥じゃないですけど、もう毎日お店開けても3時間4時間誰も来なくて、やっとお客さん1人来てくれたみたいな日が結構続きましたね。
結構不安だったんですけど、その時どうしたの？
まあ
まあ結構前の話だからね、あれで、なんかとにかくなんかいっぱい何でもやったとかって聞いたような気がする。
まあ、来店きっかけとしてはね、ただみんな集まって来てって言ってもお客さん出てくれないんで、商品として魅力的なもの、で当時保土ヶ谷にはバーっていうものがなかったんで、何種類ぐらいでしたっけね、200種類ぐらい の, あのウイスキーとかスピリッツとかを取り揃えて、で生ビールも3種類ぐらい用意して、
ギネスあった
よね、ギネスあった、ギネスあった、あ、保土ヶ谷にこんなお店できたんだみたいなのが、当時来てくれたお客さんの第一印象だったみたいですね。で少しずつお客さん来てくれてて、でそのお客さんたちがどうやったら、お客さん同士仲良くなってくれて、居心地のいいお店になるのかなとかいろいろ考えてたんですけど、でその中の1個でたまたま僕が昔働いたお店にちょっとダーツがあったんですよ、ね、僕なんかも休みの日に、ちょっと暇だからダーツでも投げながら一杯飲もうかななんてよく言った記憶があったんで、ダーツとか置いたらお客さんとかちょっと遊びながら一杯飲もうみたいな感じで来てくれたらいいななんて置いたのがきっかけだったんですけど、たまたま当時はちょっとダーツブームみたいなのがあって、でそれでダーツをやる人たちがちょろちょろと集まり始めたりだとか、僕のやってたお店でダーツを始めた人たちとうまく終わってコミュニティができて、だんだん広がっていったような、そんな感じですかね。
なんか今コミュニティっていう言葉が出たけど、なんかコミュニティビジネスの走りみたいな感じだったよね。
まあね、バーって結構そういう性質を持ってる業種だと思うんですけど、その輪に入った人とかっていうのは結構居心地が良くて毎日誰かしらと遊んでるような感じになるのかもしれないけど、やっぱり難しさも反面あって、あまりそこに固執しすぎると今度一元さんとかの居心地っていうのがどうしても悪くなってくる、だからそこら辺のバランスの取り方みたいなものとか、新しいお客さんとかを迎え入れる体制であったりだとか、そういったものに関しては結構気を使いましたね。
でその、お客さん入らない状態からとにかく挽回しようとして一番なんか頑張ったことって何ですか？
結構いろいろやりましたよ。例えばサッカーの好きなお客さんが何人かいれば、じゃあモニター置いてサッカー流してみたりだとか、それこそちょっと変なことなんですけど、来てくれたお客さんにクイズみたいな問題を、なんていうかな、学力テストみたいな感じのものをやって、実際にお客さん同士がその場にいないんだけれどもコミュニケーションが取れるようなツールみたいなものを用意したりだとか、
そういうのってじっくり考えて始めたの？
いや、そんなことないですね。なんか結構当時はテレビ番組とかで芸能人の学力テストみたいなのが結構流行って、あ、これ面白そうだなとかって単純に思ったのがきっかけなんですけど、
なんか結構ね、いろんなことを次々やってたよ ね。
でもちょっと知り合いとかが同じテスト受けたりとかしたら、あいつには負けたくねえとかって言って実際にはその場にいないんだけれども、なんかそういう対決ができたりとか、それも一つのコミュニケーションツールだと思うんですけど、
でそういうのってそのとにかく思い立ったらすぐ実行するわけ？
僕は基本的には何かを始めようと思ってから、時間がかかればかかるほど、お客さんに伝わるのも時間がかかるし、実際に成果として出てくるのも時間がかかると、だからなるべく悩む時間は短くして、比較するのもなるべく素早くで実行に移すとかっていうのが基本的にはいつも心がけてるんです。
ほら前なんかこう起業って結婚と同じでとかなんか話してたじゃないで、そのほら結構完璧に準備しないととか完璧じゃないと前に進めない人とかいると思うんだけど、そういうのどう思う？
僕は本当に25ぐらいの時に結婚したんですけど、1、2万円に稼げるようになってから結婚しようとか、1万円になってから、じゃないと家庭で持っちゃいけないんじゃないかななんて思ってたんですけど、でも実はそんなことないし、人間なんて あのみんな一人前になんかならないじゃないですか、うん、一生勉強じゃないけどね、うん、だから多分起業も一緒だと思うんです、うんうん、あの一人前になってから起業しようとか多分一人前には絶対ならないから、うんうん、やってみようって、まあ、結婚じゃないですけど、うん、ちょっと半分ノリって言ったらね、失礼かもしれないけど、うん、やってみて、でやってから学ぶことの方がよっぽど大きいから、
うん、やっぱりそうなんだ、
ね、成功するのも経験だし失敗するのも経験だし、うん、で失敗したら今度は失敗しないように学びになるじゃないですか、うんうんうん、
その今みたいにその不完全でもとにかくいっぱいやってみる、とにかく小さい失敗を積み重ねたりとか
最低限の準備は多分必要なんでしょうけどね、
経験を積み重ねる、早く、しかも早く早く早くどんどんやっていくっていう、ただそのアイデアがこれやってみようっていうアイデアっていうのはどこからどこにそんなに引き出しを持ってたんですか。
僕は20代の頃は実はほとんど居酒屋に行ったことがなくて、うん、僕はバー業界で洋食とかそういったものが中心だったので、うん、イタリア料理屋さんとか、うん、バーであったりだとか、うん、そんなとこばっか行ってたんですよ、うんうん、だからそういったところで、あ、このカクテル面白いなとか、うん、この料理いいなとか、あ、この照明いいな、この内装いいなとかっていうのを片っ端から盗んでこようと思って、あと海外が好きなのもあって、うん、海外も実は半分遊びで半分はなんか面白いもん転がってないかななんていうのをなんか日常的にやってるような感じですね。
はいはいはいはい、あ、そうやってこう広くいろんなことを、自分の興味のあること、商売につながりそうなことをいっぱい見て、それを引き出しにして、でどんどんどんどん状況に応じてやっていくって感じ、うん、
商売っていうとちょっと仕事仕事なイメージですけど、僕の場合は仕事も楽しみの一つなんで、うん、本当に楽しんでやってるような感じ、うん、はいはい、かな。
あー、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
それでは2曲目です。人のためにをモットーに、歌でも介護でもたくさんの人を幸せにしたい、そんな思いでアーティスト活動を行う、タスク、翼と書いてタスクと読むそうです。タスクさんの歌で未来へのダイアリー、どうぞ。
叫ぶもね、愛したいと泣き続け、 いつの間にか疲れ果て諦めること覚えても、背を向けるな、後ろを向くな、サファイア色の風に包まれて、愛し愛される人でありたい。 Say hold on your one just a memory。がむしゃらな生き方もいつかきっとつれづれに話せる日が来るから、涙拭いて前を向いて強くなれる自分を信じて、悲しみの ために立ち止まるな、目を背けるな、夢叶えるその日を信じて。